今朝のコラムのコーナーです。毎週水曜日は DV 防止長崎代表の永田恵子さんにいろんなお話をしていただいております。永田さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどういったお話でしょうか。
はい、今日は女性たちの歴史ということで少しお話をしたいと思うんですけど、
はい、
今日は3月8日で国際女性デーという日なんですね。はい、で国連が1975年の国際婦人年という時に3月8日を国際女性デーとしましょうというふうに、決めたんですが、それから40年近く経って、ようやく日本でも時々話題にされる日となってきましたね。
はい、
はい、で女性の参政権っていうのはもう皆さんご存知のように第二次世界大戦の後に初めて認められて、去年で70年目ということで、改めてですね、女性の参政権を権利としてやっぱりもっと意識的に活用しないといけないよねという話があちこちで出たところなんですが、先日私イギリスの約100年前の参政権運動を描いた映画を見てきたんです。はい、見られた方もいらっしゃると思うんですが、未来を花束にしてという映画なんですが、
はい、
これはちょうど100年ちょっと前の1912年のロンドンを舞台に、女性たちがもう非常に過激にですね、参政権を求めて戦った、そういう運動の歴史を扱った作品なんですね。その映画の冒頭のところに男性政治家の声がこう流れるんですけれども、こういうふうに言ってるんですね。
はい、
気分屋で心の平静を欠く女性には政治判断は向かない、女性に政治参加を許したら次は政治家、次は裁判官などに女性がなりたがるに決まっている。
へ、100年前にはそういうことを言われてたんですね。
そうなんですね。こういう男性の演説の声をバックに映画が始まるんですけど、主人公の女性というのは7歳の時から洗濯工場で働く24歳の女性なんですね。7歳ですよね。
7歳からもう働いてるんですね。
はい、100年前とはいえですね。で工場の仕事とか賃金の男女差別とか、それからもうセクハラですね。そしてその頃は男性だけに選挙権があって、夫と別れたら母親は子供の親権も取ることができない、そして仲間の女性が夫からの暴力に遭っててもどうしようもない、そういうことを最初はしょうがないよねと思ってた主人公なんですけど、次第に参政権運動へ目覚めていく様子を描いた作品なんですね。
はい、
で当時のイギリスはすでにもう50年も間穏健な女性参政権運動があったようなんですが、ずっと無視されてきたわけなんですね。ですからこの当時運動がものすごく一部で大変過激になっていて、警察の取り締まりも厳しくてですね、逮捕されたり投獄されたりした女性は1000人以上だったんだそうです。
そうですか。
で逮捕されても刑務所でハンガーストライキをしたりとかですね、もう映画とは分かってるんですけども、なんか見ててとっても胸が苦しくなってしまったんですけれども、イギリスではその後第一次世界大戦が終わった後に1918年ようやく30歳以上の女性への選挙権が与えられて、でそしてその10年後1928年に、全ての21歳以上の女性の選挙権が、実現したんですね。でその映画の中でイギリスの非常に有名なエメリン・パンクハーストっていう活動家がいるんですが、その方が演説して言うんですね。少女が兄や弟と同じ機会を持てるようになる、そんな時代のために戦いましょう、というふうに言うんですね。で彼らが100年後の私たちに確かに手渡してくれたものが、今の私たちの社会にしっかり根付いているっていうふうに思ったわけなんですけど、この20年ぐらいを考えても日本も本当に変わりましたよね。
そうですね。でもまだまだ政治の舞台で活躍する人、少ないですよね。
そうなんですね。それでも都知事の小池さん毎日いろんな理由でテレビに出てるわけですし、女性が医者とか弁護士とか裁判官になりたいって言っても、昔ほどね誰も驚くことはなくなりました。でも女性の議員少なくって、今朝の新聞見ますとね、世界列国 議会同盟の調査では日本の女性議員の割合は世界で163位っていう、163位。
そうなんですよ。
気が抜けてしまいますよ、
ね、1位がアメリカのルワンダ。
はい、アフリカのルワンダですね。
あ、ごめん、アメリカのルワンダ、はい、でどんどん下の方に、下の方を見に行ってみると、
そうなんです、ないないと思ってて、
日本163位ということでした。193カ国中の163位ということで、はい、ちなみに、はい、前の年は156位だったそうですから、順位を落としてるんですね。
そうなんですね。
主要7カ国では最下位という、
はい、
結果になったようです、
ね、世界的に上がってきてるので、うん、日本が結果的に落ちちゃうんですけどもね、もう本当に悲しい数字だなと思います、でやっぱりこうね、いろんな数字が運動で勝ち取ってきた今の参政権もそうです、女性の権利もそうなんですけどもね、本当に生かされてない現状なんですよね、だからこう私たち自身の気持ちの中に、女性だからねとかね、男性だからとかいう気持ちがまだまだあって、その枠にとらわれてるっていうのも現実かなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
はい、やっぱりついつい引いてしまわなきゃとかですね、まだまだ私たちの中にあるなというふうに思います。
しょうがないなって思ってそのまま諦めているのか、
はい、
しょうがないな、なんとかしなきゃって思ってそこで頑張って立ち上がってくれるのか、
はい、
でもね、先輩たちがこうやって立ち上がって声を上げてきたからこその今なんですよね、
はい、そうなんですね。だからそれやっぱり無駄にはしてはいけない、映画の題名がですね、未来を花束にしてっていうちょっと不思議な題名だったんですね。未来を花束ってなんだろうと思ったら、あの100年後の未来をその当時の人たちが花束として胸につけていた、そういう思いなんですね、はあ、そうなのか、私たちは彼女たちにとっては未来なんだ、じゃあ私たちはじゃあ未来の子どもたちに対してね、やっぱり過去から手渡されたものを大事にして、やっぱり未来の子どもたちにもうちょっとマシな社会を手渡していく責任があるんだなというふうに、まあ、今日は国際女性デーですので、改めて思ったことです。
そうですね、未来の子どもたちに何か手渡せるもの、いいものを手渡さないといけませんが、
はい、
その行動がねできているかどうか。
そうなんですね、
ですよね。
でも本当に身近なことからちょこっとずつ変えていくことはできるんじゃないかなっていうふうに思っています。
そうですね、はい、ということでなんか気持ちが改まりましたねなんかしなきゃいけないのかなっていう気になりましたね、
はい、
はい、まあ、大きな声を、ね、出していろいろとできないわとか行動できないわという方もね中にはいらっしゃるかもしれませんが、何かできることから。
そうなんですね、これちょっと変じゃないって私はこう思うわよみたいなのでもいいわけなんですよね、あらそうかしらみたいな話になるわけですからね、
そうです、はい、今はまあ情報の社会ですからね、自分がこれちょっとおかしいと思わないってつぶやいたらそれに賛同する人がね
たくさん増える
というような、
去年の保育園落ちたみたいなこともあります、
ね、そういう時代にもなってますよね、
はい、
ということで女性たちの歴史についてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は DV 防止長崎代表の中田恵子さんでした。